ガラテヤの5章を開いてください。今日は1節から12節前半部分を見ていきたいと思いますが、4章において自由と奴隷の対比が行われていたんですね。自由の女サラと女奴隷、ハガルの、がいてですね、それぞれに子供が生まれましたが、約束の子はイサクであって、肉によって生まれてきたのがイシュマエルだと。これはつまり、神の義を肉によって自分の力によって、この成し遂げようと、神の義に至ろうという試みだという話で終わったんですね。でそれで31節でこういうわけで、兄弟たち、私たちは女奴隷の子供ではなく自由の女の子供ですということで、5章はこの自由を得ているので、これでまた再び奴隷になるんじゃないという話を始めていきますですね。キリスト者になった理由ですけれども、自由を得るためなんだと、まあ、こうイメージがあんまりないじゃないですか。その逆のイメージになりますよね。キリスト者、信仰を持つと、まあ、いわゆる戒律があってそれを守っていくということで、自由がなくなる生活のように感じるわけですが、それは逆なんですね。真逆だということをパウロは教えていて、このガラティア書の中で、いろんな習わしとか規則とかある中 で自分が救われるためにいろんなことをやっていく中で、それから解放されて自由にされて神の愛のみによって生きていくという自由ですね、に変えられたんだと。でクリスチャンになると分かるんですけれども、以前の生活がいかにいろんなものによって縛られていたのかということに気づくと思うんですよね。もうこうであるべきだ、こうしなければいけないというものは数多くあって、そんなの どうでもまでいかなくてもそんなに大事なことではないって分かってきますよね。なのにそれにこだわっていくという、だからこれが、そこから自由になったらキリスト者は自由を得るために、キリスト者になってるんだと、いうことなんですよ。で一節を見てください。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさいということで、この自由と奴隷の対比が出てくるっていうのが、まあ、ローマ社会に生きている彼らにとっては非常に切実な、この身近な、問題というか課題だったんですよね。奴隷社会ですからね、ローマっていうのは。だから奴隷の方が自由人より多かったんじゃないかな、ぐらいで、奴隷が自由を得る、解放されるっていうことはものすごい大きな、まあ、出来事だったんです。切実なことであったわけなんですよね。で自由って何なのかっていうのをちょっと考えてみたいんですよ。自由ですね、まあ、基本的にね、恐れからの自由です。その奴隷っていうことを、ね、奴隷と自由人の違いっていう話と、恐れからの自由ですね。捕らえられない自由っていうか、こう人に縛られない自由というかで、その恐れからの自由です。まあ、政治的な話をしますね。民主主義の、世界に生きている私たちはね、そのどれほど自由が尊いかがね、なかなかわからないんですよ。でナタン・シャランスキーさんというイスラエル人 の方がいらっしゃってね、で当時昔の話になっちゃうんですけど、テロが起こった時にテロの戦い始めたブッシュ大統領がね、好んで読んだのがケース・フォー・デモクラシーって言って、その著者なんですよ。で彼はソ連の中で、この捕らえられてですね、で人質交換で彼は出て、そしてそれからイスラエルに移住して、ユダヤ人ですからイスラエルに移住して、そして、この今生きています。でね、彼がね、その自由の度合いをどういうふうに、この、物差しを作ったかというと、いわゆる公の広場でですね、 政府批判を大声でできるかどうかですね。わかります？例えば国会の前でもうちょっとね言葉にしてももう本当に私は非常に不愉快になるんですけども、安倍を叩き潰せとかってですね、もう本当に 人として言ってはいけない言葉をね平気で言っていた過激なデモあったわけですけど、でも捕まってないんですよその人はですね。でこれが、できる国っていうのは非常に少ないんです。非常に少ないです。もちろん暴力に出たら捕まえられますよ。例えばアメリカの議会でねこう中に入って暴力それやったらそれは捕まえられますけれども、言論においては捕まえない、絶対に保障されてる、逆に保障されてますよね。で、そうではない、だから捕まえられる恐れが全くないんですよ。でこういう自由が与えられてますよね。でキリスト者に、これ霊的に今度話しています、キリスト者にとっては、この恐れっていうのですね、神から罰を受ける恐れとかですね、で罪から来る死による恐れとかで、これから解放されているということです。ヘブルの2章の14節15節にこう書いてあります。そういうわけで子たちが皆血と肉を持っているので、イエスもまた同じようにそれらのものをお持ちになりました。それは死の力を持つもの、すなわち悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖によって一生涯奴隷としてつながれていた人々を解放するためでしたと。やはり死の恐怖、罪から来る死の恐怖から解放するためにイエス様が血肉を持って来られて、そしてその死を持ってそのことを行ってサタンを滅ぼしてくださったと、まあ、こういうふうに言っているわけですね。神の御怒りがイエス様の十字架の上で満たされたわけですね。それで神はキリストにあって私たちを見てくださっているので、永遠の愛で私たちを愛しておられるので、二度と過去の罪を取り上げることなく思い出さないというところにある自由なんですよ。だから第一ヨハネの4章の8節で、愛には恐れがありません、全く愛は恐れを染み出します、恐れには罰が伴い、恐れるものは愛において全くものとなっていないのです、ということで恐れが締め出されるところにあるこの自由、奴隷状態から自由で、これがねないとどうなるかというとね、これ脅迫観念ですね。これこれを行わないと今の問題から解決されないっていうですね、何かを行っていくことによって、まあ、罪から来るこの問題ですよね、これを何とかしようとするわけです。その手段として律法が出てくて、で恐れを使って律法に従わせていくということです。だから神に愛されているから従うのではなくて、神に罰せられる、だから叱られる、怒られるから恐れで従っていくわけなんです。でね、こういう立法主義の中に生きてるとですね、結局自己中心なんですよ。自分が罰を受けないために良いことを行っていくって、自分が好きだから、自分を救いたいからっていう、これを行っているということで、この奴隷なんですね。で、まあ、宗教カルトの問題でもあるし、脅迫観念によってますますのめり込んでいくようにまあ、なっているんですよね。でも宗教カルトのみならず、このいろんな社会の場面の中で恐れによって動いていくように、まあ、されているわけなんですよね。で、この恐れから神は私たちをキリストにあって解放してくださって、神の愛があるのでもはや恐れにとらわれなくなって、恐れる方は神のみになったんです、他の人々ではなくて。で、そこでですからあなた方は固く立っていなさいと、この自由の中にとどまっていなければいけない、神の愛の中に自分自身をしっかりと保っていなければいけないわけなんですね。いつも奴隷に引き戻す惑わしがある。で、それが、この神が救ってくださったのに、それにもかかわらず自分で成し遂げなければいけないという、この奴隷の首輝きですね、これまた、追ってってしまう誘惑があるから固く立ちなさいと、まあ、こういうふうに言うわけなんですよ。 でね、霊的にはこういう混乱状態が起こっている、そういう空間があるんですね。まあ、サタンがいるから、この悪霊どもがいるから、そういう空間ができてるんですね。まあ、政治的には例えば歴史の中で、これアメリカのね人が書いてくれた仲介書だから、あの南北戦争、皆さん分かりますよね。でリンカン大統領が奴隷解放宣言を、まあ、行った時の、まあ、時ですね、それ終わった後に、解放宣言された後に、みんな南部の方にいる奴隷の女性がですね、あの私は自由になったけどまだ自由じゃないのかしらって、こういうね、なんでかというとですね、あの自由になったはずなのに、あの自分の主人のところに行くとまだ自由じゃないって言っちゃったりするんですよね。であの同胞の民ね、だからつまり、人種だから黒人のところに行くと、仲間に行くと、これ解放されてるよお前はって言って、あの分かります、このあのまだね どっちなのっていうね。だからもうすでにあの奴隷解放宣言はなされているから奴隷じゃないのに、そのあのまだ奴隷だっていうね話が出てきちゃうんですよ。でそれが、まあ、霊的に話すと、この、古い主人がですね、自分の頑張りや肉の努力で救いを得なければいけないというふうに教えていって、でそれ騙しているから、規則や、掟で、まあ、頑張らってこう縛られて、まあ、いくということなんですよね。まあ、この戦いがあります。で次に2節で、よく聞いてください、私パウロがあなた方に言います、もしあなた方が割礼を受けるなら、キリストはあなた方に何の益ももたらさないことになります。これすごい極端なんだけど事実なんですね。いいですか、いや割礼いいじゃんやってってね。だからイエス様信じましたと言ってるガラテヤ人に、いやいやちょっと割礼受けとけよと、でこれだけじゃダメなんだって、受けとけば、ね、受けとけば、であとはいろいろ立法あるからやっとけばね、それで天国に行けるんだと、神の国に行けるんだって言ったら、つけ足せばいいんだなと。でこれやったらどうなるかって言ったら、キリストが何の益もないってこう言ってるんです。全く益がないんですよ。All or nothing ってこう今日のメッセージの題ね。All or nothing です。少し付け足すはできない。イエス様がゼロになっちゃうんです。なんでかって言ったら、律法の呪いをキリストが身に受けてくださった、十字架の上で受けてくださったことによってですね、初めて呪いが取り除かれてですね、なのでキリストが義なんです。この方が義であって、私たちは徹底的に神から離れている、完全から引き離されている罪人なんですね。でイエス様がゲッセマネの園で、もしできますならば杯を取り除けてくださいっていうのは、これ神の御怒りの杯ですね。もしできますならばって言ってるから、どういうことを想像してるかって言ったら、人間が自分の努力で救われるのであればとかね、他の方法を取ってくださいってイエス様言われて、結局御心は十字架だったんですよね。だから、このイエス様のなされたことが全く自分には関係のないことになっちゃうんです、もし割礼を受けちゃうと。で、そこでですね、2人の死刑囚のことを思い出すんですけれども、イエス様のそばにいてね、一番近いところにいたのは一緒に十字架かかってる2人ですよ、ね、で1人はあれですよ、イエス様駅になったんですよ、イエス様がね、そうでしょ、パラダイスに一緒に行けるってイエス様おっしゃったじゃないですか。もう1人あんなに近いところにいるのに何の駅もなかったんですよ、彼にとってはですよね。これほど近くてもですね、益にならないという厳しい強烈な状況があるわけなんですよね。どうしてもね、義という言葉を使うと私たちは相対的な義を思い出したんです。だから 30% 正しいとか 50% 正しい、これね人間の世界ではあるんですよ。 30% 50% 100%, 100% って 80% っていうのがあるんですね。 だけれども神の聖なる姿、この正しさに照らし合わせると、アダムがやっぱりやってしまったことっていうのはかなり深刻で、やはり誰も到達できないから、0% なんですよ、神の前では。だから 100% の神の義をですね受け取って、でそれで初めて 100% の義人が行われる、つまり自分が神の前に立つことが堂々とできる、神のその養子縁組になって神の子供になったという恵みがあるわけで、やはりオールオアナッシングなんですよね。でですね、続けてこの話が出てるんですよ。3節で、割礼を受ける全ての人にもう一度はっきり言っておきます、そういう人は立法全体を行う義務がありますと。さっきちょっとね、2節で言うの忘れたんですけど、よく聞いてください。私パウロがって言ってるでしょ。結構こう自分がって名前言って言ってるのはね、彼がバリバリの立法主義、立法は何かっていうことをやった人わけですよね。もうこの超あの一流だったんですよ、パリサイ派の中でも。その私が言いますと、こう割礼受けたらやばいよと。だからさ、例えばさ、こうね、エホバの証人のね、もう本当にこう中枢にいた人が出てきてね、そして辞めた時にさ、こう教会、自分がせっかくクリスチャンになったのに、そこでエホバの証人も一理あるじゃないかとか、なんだかって、これいいんじゃないのかなんだかって言ったらさ、私は言いますよって、何の益ももたらさなくなるからねって、こういう感じですよね、イメージとして。中途半端なんですよ、この立法主義って。30%、60%、50% ってなるけど、今読んだように立法の性格というのは立法全体を行うっていうことなんです。立法全体を行うっていうことなんです。だからこの襟好みしてはいけないんです。これ神は完全な方だから、その完全な方が与えられている掟なので、これをワンセットで全部を受け入れていかなければいけないわけで、それをね、パリサイ派とか立法学者に厳格に守ろうとした人たちでさえが、やっぱり抜け穴ができるような、この、なんか伝統を作っちゃうんだよね。言い伝えを作っちゃうんだよね。例えば、この女気に食わねえから、じゃあちょっとあと他にこの女の人いいからって言ってさ、でモーセが離婚状を出してもよいって言ってるでしょ、ね。だからイエス様がね、会員の罪を犯せるってめちゃバシッと言っちゃったでしょ、ね。もうイエス様お見通しだから、心のもう自分が意識していること以上にお見通しだから、そのはっきりとこう言われて、いるわけなんだけれども、こういう形でね、取捨選択をいつの間にか人間ってしてるんですよ。そして立法主義の人はですね、これが 20% の義から 50% の義になりたいとか、 70% の義になって 30% の人は見下してるみたいなね。でそういうシステムの中にいたいと思うからやってるんですけど、とことんまでやった人はね、それ無理だって分かってるんですよ、うん。ということで、この、大事ですね。そして本当にやろうとした人ってね、まあ、結局はへり下ることとか哀れみとか、そういうものからかけ離れた人になってっちゃうんですよね、うん。で次に4節です。立法によって義と認められようとしているなら、あなた方はキリストから離れて、恵みから落ちてしまったのだと。これすごいですよね。キリストから離れて恵みから落ちてしまったと。じゃ救いを失ったのかとすると、そうじゃなくて、5章の10節面白いことに、あなた方が別の考えを、別の考えをごめんなさいね、持つことは決してないと私は主にあって確信していますって言ってるから、彼ら救いを失ったっていうわけではないんですね。じゃあ何をもってこれはキリストから離れて恵みから落ちるっていう言葉を使ってるかって言ったら、罪を犯したからじゃないんですよ。いやむしろ罪を犯しても聖霊によって悲しみ、悔い改め、十字架のところに行くっていうことですよね。そうじゃなくてガラティアの人たちはここで頑張んなきゃいけないと思っちゃうわけですよ。自分で頑張んないといけない、この自分が完全じゃない姿、こう罪を犯してしまうとかで、それを何か行いによって、行動の何かいろんなことをやっていくことによって、 この、自分を救っていこうとしたらキリストから離れて恵みから落ちてるんですよ。この文脈を見るとですね、意味わかりました？これがねやばい。キリストを締め出したことになる、恵みから離れることになる。いつも例えで話すんですけれども、神と自分との関係は仕事のような労使関係ではなく親子のような関係だっていつも言いますよね。小学生の子が自分が何か悪いことをしましたと、ね、お父さんお母さんにごめんなさいって、あのお父さんお母さん謝らせたことあるでしょ、で謝るじゃん、そしたら許すよね、許すっていうか子供のこと思ってるからね、別にあの謝る謝らって本人のためにね謝りなさいってこう言うわけでしょ。でそこでですね、真面目な子がねお父さんお母さんこんな悪いことしてしまったので自分で働きます、ね、お父さんお母さん迷惑をかけないように努力をします。小学校の娘息子がそれやったらお父さんお母さんどう思います？もうお世話になりませんとかね、家から出てストリートチルドレン、これほど悲しいことないよね。これがキリストから離れ恵みから落ちたんですよ。つまり自分が父なる神の愛の寵愛の中で、まあ、生きているわけですね、キリストにあってね。それを行いによって、立法の行いによって成し遂げようとするっていうことは、この関係そのものぶっ壊しちゃうんですね。それがキリストから離れて恵みから落ちたと、こういうふうに言ってるんですね。ではどうしていけばいいのか、この義についてどうしていけばいいのかを5節でパウロは話してるんです。私たちは義とされる望みの実現を信仰により御霊によって待ち望んでいるのですからということです。でこれほどね恵みの話をしてるから、じゃあ義にならなくていいのとかね、義っていうのは捨てていいんですかとかね、いう思ってしまう。いや全然違くて、じゃあ今の私たちは義に対してどう取り組むかって待ち望めって言ってます。で望むですね。でキリストの義を身にまとって神から義とみなされているんですけれども、自分が義とされているわけではないんですよね。それで次回学びますが、御霊によって生きなさい歩みなさいっていうのが書いてあります。でこれ聖化っていうんですけど、あの難しい言葉で、あの聖書の聖人、あの科学の科ですね、化学の科ですね、あの清められていく、キリストの似姿に変えられていくっていうことなんですが、それもですねキリストに満たされることによってその可能であって、自分自身が正しくなるわけじゃないんですよ。だからイエス様が三条の水訓でこれが幸いだっていう中に、義に飢え渇くものは幸いですと、これが待ち望んでいるっていう状況で、飢え渇いてるっていうことはまだ満たされてない、でも満たされるっていう約束が書いてあるでしょ。でその人は満たされますって言ってる。でこれが言っているこの義とされる望みの実現といって、これが将来のことなんですね。で将来イエス様が戻ってくるときに、教会のために、そして私たちが栄光の姿に変えられて、そしてキリストに似たものに完全になっていくということにおいて、私たちの義に対する見方というのは、この主が戻ってこられるという望みの実現なんです。望みなんです。ここで熱心に願っていくという、だから信仰が必要で、だってまだ見てないんだもん、見てないから。私たちが信仰を持たなかったら、その罪そのものからも救われるという望みを抱くことができないから、信仰熱心に忍耐して信仰を持って待っているわけなんです。でも私たちはどうしても目に見える成果を得たいと思っちゃうので、目に見える形で何か義に到達できるものを、なんかこうパッケージをね、セットをね、用意しちゃう誘惑があるんですよ、ね、でそれがあの間違いで、しっかりと立ってなきゃいけない。だからそういう誘惑から に陥ることない、この肉で完成することがないようにしっかりと立ってなきゃいけない。そして御霊によってっていうこともあります。この御霊で、これ5章の後半になるとね、もっと御霊についての話が出てきますけれども、御霊の力によってこの待ち続けていくっていうことが可能なんですね。主が来られるっていう時はですね、ますます御心が分からなくなる闇の時ってもいいかもしれません。イエス様が十字架につけられる前に弟子たちが混乱して逃げちゃったよね。あれと同じようなことがこの終わりの日にですね起こってって、どうやって祈っていけばいいか分からなくなっていくっていうねことが増えてくると思います。でそこでイエス様、パウロがローマの8章の25節26節でこう言ってるんですよ。私たちはまだ見ていないものを望んでいるのですから、忍耐して待ち望みます。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくださるのですと。わかりました。私たちは待ち望んでいる中で、御心がわからない神様にどうやって祈って、そういう、そのもだえっていうかうめきっていうのが出てくるわけですよね。そこで御霊がね助けてくださるんですよ。御霊がこの御霊の意味はね、このもう一人助け主っていうのは、そばに呼ばれてきて、私たちを援助する方という意味があるわけですよね。だからちょうど午前中も話しましたが、マラソンではないけれども、こうコーチがね一緒に走ってあげるみたいなイメージだよね。こう頑張るんだ、こうやってこうやってって、こう横でこうなんか言ってくれるみたいな感じ、精霊がね。そしていつもこの先ゴールのことを思い起こさせて話してくれるっていう、そういう感じで御霊が私たちの祈りをですね助けてくださって、言葉にならないうめきを持って祈る取りなしをしてくださるというねことがある。だから御霊の賜物を求めるって、こういうコンテクスト、この文脈の中でね、皆さんもね熱心に求めてください。聖霊に満たされると、聖霊のバプテスマを受けることですね。いろんな賜物があるから、賜物を熱心に求めること、これは自己実現とは全く違う領域ですね。慰めを与えて、徳を高めて、励ましを与えてって、そして人々の助けになっていくっていうですね。でここにおいて必ず必要な能力ですね。それを求めていき、それで私たちが義とされることの望みを抱き続けて行くということなんですね。で6節で、キリストイエスにあって大事なのは、割礼を受ける受けないではなく、愛によって働く信仰なのですと。でキリストにあって、キリストイエスにあって、このあってっていうのはすごい大事なんですね。英語だとにあってっていう風になってるんですけど、英語だと混ぜた日本語だと、英語だと in 一言 in 英語あれですね、ギリシャ語も en かな en でこれがアイデンティティであって、私たちがキリストに結ばれたもの、これバプテスマがね、洗礼がそれをもう如実に表してるんですけど、キリストについて、死について葬られて蘇るっていうところでね、このアイデンティティがあるので、私たちは割礼を受ける受けないどっちでもいいんだよって話になるんですよ。でこれは目に見える、このだからさっき言ったように恐れに基づいちゃうとですね、何か目に見えるものを欲してっちゃうんですよ。それで割礼の話が出てきちゃうんです。割礼ちょっとね、ほらちょっとごめんなさいね、こういう話説教団からするの申し訳ないんだけど、目に見えるじゃないですか。まあこれ男じゃないとね、女性は見せられないけど、先頭に行ったら目に見えるわけですよね。だから自分は神の民になってるかなってないかっていうのが、このユダヤ人にとっては簡単に分かるわけですね。もう一目瞭然です、文字通り一目瞭然で。どうしてもこういう体裁を求めてっちゃうんですね。それは薄いから、このキリストイエスにあるっていうところが自分が希薄だと、外にあるものに求めていくということがあるわけなんですよね。どっちでもいいんですよね。どっちでもいいんです。パウロここまで強く言ってますけれども、使徒の働きで15章もそうなんですけども、15章でやっぱこの同じユダヤ主義者との戦いがあって、それをエルサレムで決着したんですよね。割礼を受けて律法を守らなければいけないと言ってる人がいるから、いやそんなことないと、ペテロとね、またヤコブがね、それを、立ってね、そして教会の中で決議したんです。そんなことやる必要ないと、異邦人の人たちは。と ということでやって、でそれでも本当に喜んで異邦人たちも励ましを受けたんですけれども、第3の宣教旅行をするときに、このテモテね、リステラのところで、この出身のねテモテがいて、そして彼を同行させて、それ以来ねこのパウロの、まあ、信仰の子供って言われてますけども、最も信頼する、この道路者でになったわけなんですね。でね、父親がギリシャ人だったのでユダヤ人の手前割礼受けさせたって書いてあるんですよ。あれ、矛盾したことやってるってこう思うじゃないですか。で彼はだから割礼を受ける受けないじゃないって、これどっちでもどうでもいいって言ったらいいかな、この言い方、どっちでもいいんです。なんで受けさせたかって言ったら、ユダヤ人に伝道していくときに割礼を受けていないっていうことだけで、あの信用してもらわないし、不必要な摩擦が起こってくるわけですね。なので割礼を受けていればそういう面倒くさいことがないから、だから受けさせたっていう、その、ユダヤ人につまずきを与えないという目的で、愛の動機ですね。でそれで、この受けさせたということなんです。だからガラテヤの人が受けるっていうのは救いを得るために受けてるんですよ。義とされるために受けてるんですよ。だから全然関係ないんです。その動機が違うから、この割礼受けてもいいし受けなくてもいいんだけども、異邦人が受けるって言ったらね、これ結構なんでなのって話になるんだよね。例えば僕がこれないと思いますけども、超正統派の人たちのねところで、この、受けるとするじゃない、あの間違った伝道宣教するとするじゃないですか。まずね、自分がクリスチャンだって言っちゃまずいよね、これ超正統派のね、なんだけれども、そしてそこでね無割礼のままでねいたら、これやばいっすよ、超やば、なる受けるかもしれない。でそういう感じですね、この手持ってので、どっちでもいいんです。でこれ逆にね、割礼を受けたからって受けたから、あこの人おかしいとかね、立法主義だとかって、でしかもユダヤ人に対してそれ言ったらもう、まあ、ナンセンスだよね、うん、もう逆立法主義って言ったらいいかな、結局立法主義反対しながら立法主義化していくっていうね、もうわけのわからないことになっちゃうんですけども、でこうじゃなくて愛によって働く信仰だと、これが大事なんだと。でこれさっき、あとでさっきに戻るんですよ。そのキリストイエスにあるならば、この神によって愛されているということが分かっているならば、その割礼受けない関係ないと。だけど受けてしまう理由は、やっぱどっかで目に見える形で人に見られても OK みたいな、この認証されるみたいな、承認されるみたいな、でその恐れがあるわけですよ、その受け入れられないんじゃないかって。だからそれが自由に、そこから自由にされてるわけでしょ、私たちが。だからそれ愛なんですよ、愛、神の愛によって私たちは生きている。ローマの5章の8節で、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられるということで、愛なんですね。そしてその愛によって働く信仰なんです。あの信仰といってもですね、なんかここに書いてある字面を信じるんじゃないんですよ。こうなんていうか、こう教義っていうか教情っていうか、こう信仰表明ですね。これ大事なんだけども、でそれが、あこれ信じます、これ信じます、これ信じます、これ信じます、あだからっていうのではないんですよね。人格なんですよ。だから愛されているっていう人格の交わりがあって、その中でイエス様を信用してるんです、信頼してるんです。だから信仰という言葉が出てくるときに、信頼ってね、言い換えてね、あの読んでってもいいぐらいなんですね。その方が人格がある信じ方なんだなというふうに、あの分かるかと思うんですよね。ということで、愛によって働く信仰だということです。でね、これ本当にあの使徒たちの手紙っていうのはね、この三つ巴で語っていくんですよ。望みと愛と信仰、さっき望み出てきたでしょ。で有名なのが第一コリントの13章、信仰と希望と愛、なんだ最初なんだっけ、順番忘れちゃう順番がじいいかな、いつまでも残るのは信仰と希望と愛、それでいいんだ、うん、ね。でこれら3つだと。でこれここだけじゃなくて、 今読んだようにパウロの手紙のいろんなところでこれが3つで出てくるんです。例えば第一テサロニケの1章で3節で、私たちの父である神の御前にあなた方の信仰から出た働きと愛から生まれた労苦、私たちの主イエス・キリストにある望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしてます。これ3つですね。愛、希望、信仰、ということなんですね。で、ここまで話したパウロは7節から12節でこの偽りの教えを広めている偽教師を断罪する、相当もう切れまくってるですね、箇所を読んでいきます。いいですか。あなた方はよく話していったのに、誰があなた方の邪魔をして真理に従わせないようにしたのですかと、もうかなり怒ってますね。さっき言ったように、もう何年もね練習を積んでね、こうそれで長距離マラソンに、こう走ってるとするじゃない。そしてさ、ちょっと気が狂った人がさ、バーッと前に出てきてさ、でその人の前に立ちはだかって、で怪我させちゃったみたいなね、でなんか考えられるでしょ。そしたらもうコーチがね、もう怒り狂うでしょ、おそらく。なんだよって。でこうこう見て、コーチが後で見たらさ、こう脱落してるからね、それみたいな、何なんだよこれっていうイメージですよ。これあなた方の邪魔をして真に従わせないようにさせているのかと。まあ午前礼拝ね、聞いてください。これがね、よく走っているというのは信仰によって生きているたのにどうしたんですかと。そして8節で、そのような説得はあなた方を召された方からのものではないと、こう言ってんですね。だから彼らが話しているのは人の説得に過ぎないんです。でさっきね、お昼の時間にこの飯との違いは何かっていうことをね、これ本当に明確に話してくれましたけれども、説得が必要なくなるんですね。もちろんその論じますよ、福音について。そして語りますよ、けれどもそれに基づいているのではなくて、神が呼ばれたっていうところに基づいて私たちは信じてるんですよね。でそこには自由があります。しかし人による説得というのはずっと聞き続けないといけない、でそれに縛られていかないとその状態が保てないですね。だから神が作ってくださった何だか背骨があるじゃない、ね、こうまっすぐになっている背骨があるのに、なんかじゃあこういう状態で歩くようにさせる時にはさ、いつもこうやって矯正しなきゃいけないわけでしょ、ね、変な状態にしなきゃいけない。でいつも絶えずやってなかったら、またこう神様によって作られた元のこういうに戻るわけじゃないですかですね。でこういうこの飯によったらこう自然なんだけれども、この説得によってこのやり続けていかないといけない。だからカルト的になってくるんですよね。つまりあなたはここから出たら地獄行きだよって話になっちゃうんですよ、うん、で他の情報を受け取ってはいけませんとかね、うん、そういうふうになっていってしまうわけなんですよね。で9節で、わずかなパン種がこねた粉全体を膨らませるのですと。でこのユダヤ教の中でもパン種って悪い意味で使われていて、例えばイエス様がルカの12章の1節で、パリサイ人のパン種、すなわち偽善には気をつけなさいとありますですね。でね、この割礼についてパウロは話してるでしょう。でテモテに対してさっき言ったようにこの割礼を受けさせたっていうのに、あんまたかが知れてるわけですよ。割礼なんだよ、たかが割礼で、なんでその細かいこと言ってんの、もうパウロちょっと意固地になりすぎだよってこう感じるじゃないですか。けれどもこのわずかな違いがですね、全体に及ぶんですよと。この偽り、この警戒ですね、このパリサイ人のパンダにこれ気をつけなさい、警戒しなさいと。でこれ警戒していかないと、わずかなことで全部に広がっていくという問題があるわけなんですよね。だからこそ、この事前にやってはいけないことをこうやっていくという、この潰していくっていうかさ、この そうですね、このその教えを潰していくっていうことをしていかなければ、まあ、いけないわけですね、この偽りの教えについてね。まあ、チャックがね、カリフォルニアで話したときに、こう船をね、日本からでもいいんだけども、ちょっと今皆さんカリフォルニアにいると思ってくださいよ。ロサンゼルス港があるんですよ、港が。でそこから船が出ると、でハワイにこれから行きますとね。で何か何十何度何だ何だぶってなるわけじゃなく、分かんないけどさ、だけどちょっとずれてましたとね、その角度が。で、ああ、ええ、大丈夫大丈夫、大したことないって、最初走ってる時は全く同じように走ってるわけでしょ。だけど到着したらもう何十キロも離れてると、ハワイ島じゃないところに行っちゃってるわけですよね。だからそれは見た目はあんまり変わらないんですよね、その過ちについて、偽りについてですね。ところがこの、蓋を開いたらものすごい大きな違いになるわけなんですよね。これ大きい、非常に大きいです。だから例えば新しい信者の学びでね、まあ、今やってるんですけどね、実はね、皆さんね、もしねやりたいという方はね、信仰生活なくてもいいですよ、私一緒にやりますよ。もうね、内容がね、あれなんですよ、濃縮なんですよ、濃縮ジュースなんです。だ、濃縮ジュースいつもやっちゃってんですね、いつもね、話してるじゃない、これやるんだったらもうなんか何十回シリーズになっちゃうよとかね。でもそれを1回で1時間以内でやってるわけですから。でそこに出てくる話っていうのは、例えば神の、聖書は神の言葉だとかね、あとは三位一体の話もするわけですよですね。いや、三位一体ちょっとずれてもいいんじゃないのってね、ちょっとずぐらいね、待って、ね、これね、ちょっとぐらい、三位一体ちょっとぐらいってやってですよ、私1ヶ月の異端の経験があるから、あったんですよ、三位一体を。なんかよく分かんないけど変な説明を受けて、まあ、結局は否定してるっていうかだったんだけど、もう大変だった、もう地獄以上ですよ。なんか精神的なあれ、錯乱状態じゃなくて霊的な錯乱状態を陥りました。怖かったです。いわゆるなんか麻薬かなんか、俺やったことないけど麻薬、なんかこう恐ろしい体験するっていう、あんな感じですよ。でその状態でうわーってなった状態で、こういうちゃんと教会には行ってたので、祈り会があって言ってね、おばあちゃんがね、拙い祈りね、だったんだけども、こう普通に祈ってても、そこでようやく解毒っていうか、解毒したんですよね。ぷわーってなくなってたんですよ。だからこうパンダネなんです。ちょっとこう入っていくと全体に膨らんでっちゃうんですよね。だからこのこういろんなことを言うんですよね、理屈を説得していくんですよ。でいろんな知識で、最もにも言える知識を、だから反論する、これちょっと違うんじゃないのとかっていうと、もう10ぐらい持ってくる。あ、そうそうそう、ね、偽りの教えでね、特徴なのはね、一つ言うとね、10ぐらいね反論きます。で彼らはそれをやらないと保てないんです、説得の中にいるから。こうじゃないのって言ったらブワーって話してくるんです。でこれが正統派だって言われている人たちの中でもあってですね、で特に SNS を通して、こうディープステートのなんか陰謀論みたいなのですね、影の政府とかね、だからそういうのもハマって、それをもうずっとやり続けてるこの教会の、まあ、牧師だっていうふうに言われてる、自称牧師だって言われてる人もいるけど、もうね、一つ言ったらもう、だからちょこっと 一行書いたらもう、こう何ページにも当たるぐらいこれ話すんですよ。誰もついてこなくて、だからその人のなんか一つのグループでもうカルトみたいになっちゃってる。これが起こるんですよね。でちょこっとだけ違うんですよ、言ってることはなんか全部正しいんだけど、ほんの少ししか違わないだけども、それが全体に、この影響を与えていくので、気をつけなさいと、警戒しなさいっていう言葉で言い換えてみるね、このね、パリサイ人のこのパンダリに気をつけなさいっていうのは、これ警戒しなさいと、まあ、このように教えているわけなんですよね。で次に10節で、あなた方が別の考えを持つことは決してないと私は主にあって確信しています。さっき言った通りですね、このガラティアのその聞いている人たちにはそのなんか救いを失ったとかね、そういうことじゃないんだけど、しかしあなた方を動揺させるものは誰であろうと裁きを受けますと、もうこれは厳格にパウロは言ってます。裁き受けるよと、 あの一章でもね、呪われるべきであるって2回繰り返したんですよ。あのアナテマっていうのは地獄に落ちろって意味ですよ、ね、呪われるべきであると。いやそこまで言わなくていいんじゃないですか。いやいやいやいやいやいや、これやったらもう全体に広がっちゃうから、だから裁かれるべきで、イエス様も同じこと、同じようなことを言われて、マタイの18の6節からで、私を信じるこの小さい者たちの一人をつまずかせる者は大きな石臼を首にかけられて海の深みに沈められる方が良いのです。つまずきを与える要は災いです。つまずきを起こるのは避けられませんが、つまずきをもたらすものは災いですと。これね、小さなものと信仰的に 純粋っていうか、そういう人たちをつまずかせたら、大きな石臼、単なる石臼じゃないんですよ、大きな石臼なんです。でこれが ガリラヤ湖の湖畔にあの遺跡で残ってます。イスラエル湖を一緒に行ったらっていう、こうね、こうなんかパンデルみたいなこう宣伝を入れてるんですけれども、あのイスラエル旅行を一緒に行ったらですね、お見せすることができます。でこれね、あの婦人がね、こうやってこう粉を引く 石臼じゃないんですよ。ロバ、牛が引くやつで、でかいの、こんくらい、こう円形で、これを加えつけられて、で海っていうのはガリラヤ湖のことですね。で深みに落ちた方がマシであると。これを切れてないとは言えない、切れてますね、イエス様ね。もうあれですよ、こういうことですよ。いや僕もあれですよね、あのもしそういう人があの偽ってね、こう何かやって、皆さんね、あの教会の人たちに何かこうやってきたら、あのいつもじゃない自分で多分対処してびっくりすると思います。多分そういう人でこうなんか、まあこう社会的なものだったらね、この女の人になんかちょっかい出せるやつが出てきたら、あのちょっとあのそこら辺の男の人たち集めてさ、あのここもう胸のぐら掴んで出しますよね。でそれを、霊的にね、多分やると思いますね。霊的にっていうのはその物理的にはやらないと思うけれども、あのものすごい軽装でものすごい怒って、もう切れる形でやると思います。狼を追い出すのは、あの羊飼いっていうのは養うだけじゃなくて、羊を、狼を追い出すっていうことをやりますからね。だからこれやってるんですよ。このイエス様ご自身がそうだったし、パウロもそうだし。で次見てください。いきますよ。兄弟たち、もし私が今でも割礼を述べ伝えているなら、どうして今なお割礼を、割礼じゃないや、迫害を受けているのですか。それを述べ伝えているなら、十字架のつまずきはなくなってしまうと。ですからこれね、今でもって言ったから、パウロは昔は述べ伝えてたんですよ。ユダヤ教徒の時に割礼を受けると、異邦人、じゃあ割礼を受けなさいと、ユダヤ人になりなさいというふうにやっていたんだけど、今でももし割礼を述べ伝えているとしたら、迫害を受けないはずですよと、ね、割礼を受けなくても救われるんだよということを言ってたから、迫害を受けていて、で十字架のつまずきはなくなるというふうに言っていますけれども、なんでかって言ったら、十字架はつまずかせる、そのあるわけです。つまり割礼を受けたとて、律法を守ったとて、あなたは神の前で罪人として定められますよと。何やっても無駄っていう言葉がね、もう大覚醒ですよね。大音響で十字架ってなってるわけですよ。ダメってもう律法がですね、お前ダメって、ね、なんかもう耳つんざくような大音響でこう十字架は言うから、今まで努力した人ほどもう怒り狂うわけですね。これはつまずきなわけなんです。でそれで迫害をパウロは受けるわけなんです。でここで迫害を受けないように割礼をやっておこうよというふうに言っているだけだよっていうこと。結局かっこよく見せる、なんか受け入れられたいと思うだけなんだよっていうのは6章の最後に出てきますので、まあ、それの時に学びたいと思います。でさっきからパウロ切れてるって話しましたが、12節を考えながら言ってました。あなた方をかき乱す者はいっそのこと切除してしまえばよいのです。あのね、日本語の聖書ってね、綺麗な日本語でねまとめてます。でこれすごくありがたい、感謝します。しかし、実は言語ではかなり放送禁止用語、 になるようなものっていうのは多いんですね。でね、これ僕はクリスチャンの生活っていうのにリアリティをなくしてしまう一原因になってしまってるのではないかなと。だから一長一短なんですね。綺麗に訳していくっていうのはね、切除っていうのはどういうことか、断根を切ることなんです。だから分かります。そんなに男のね、赤ちゃんのおちんちんの皮、あれを切ることをですね、でこれを大人になってからもやるわけですよ。そんなにこだわってるんだったら、一層のこと全部切っちまえってこう言ってるわけです。相当切れてる。で実際にこの前3章かな、3章もらった時に実際にね、このガリラヤ地方とかのあそこ、トルコ、今のトルコのところに、そのキュベレっていうね、女神かな、この地母神っていうのかな、でこういうのあって、そこで僕アルテミス神殿の跡地に行ったんですけど、そこに説明を受けました、このガイドさんに。それね、女祭司っていう祭司がいるんだけど、だけどこの男性器はないんですよ。男性なのに虚勢してるんです。いわゆるカンガンみたいに虚勢してるんだけど、なんとその儀式の中でみんなが見ている前で虚勢するっていうのがあるんです。えぐい。考えただけでもちょっと考えたくない。ごめんなさい、ちょっと後でずっとなんか残っちゃうみたいなこと言っちゃったんだけど、でもこれがあるので、パウロが切れてると同時にガラティアの人たちにとってはあーっていう感じの強烈な言葉になってるんですよ。だから自分がちょっとね、この割礼を受けてもいいっていうことをこれやってるの、お前たちの宗教の中であれほどなんかやってるひどいとんでもないことね、とんでもない儀式、あれやっちまえばいいじゃんかよってこういうふうに言ってて、結局この立法にこだわってるっていうところで目を覚ましてほしいっていうかさ、まあ、そういうものもあるわけなんですよね。だからここからですね、分かることはですね、特に日本人だけじゃないんだけど、世界中にあるんだけど、一見ね、混ぜ合わせた方がなんか理想じゃないかって思うじゃないですか。だからそういう新宗教の中っていうのはその混ぜ合わせが多いんですよね。成長の、いや名前言っちゃったけど、成長の家もそうだし、幸福の科学もそうだし、他もだから今の流行ってる統一教会、話題だよね、流行ってるっていうのもずっと前から流行ってるんだけど、統一教会もそうなんだけども、キリスト教だけじゃなくてね、これもいいところ取っていこうと、あれもいいところ取っていこうっていう風にやっていくとね、最もに聞こえるんだよね。キリスト教だけだからこんなことが起こったんだと、こういう風に言うから、キリストだけっていうから排他的なんだと、それで争いが起こるとね、この輪を持って尊しとなすね、ね、全部こうなんかこう折衷してこうやっていけばいいっていうのであるから、特にやばい。ちょこっとイエス様を信じる、分かったと、もう毎日毎週なんでこの話するの、十字架の話で、もう生産式だと同じことしかやってないじゃないってね、いや言われたことあるのね、あるこの人にね、言われたことあるんですよ。なんかいつも同じことだ、多分彼女まだ救われてないんじゃないかなと思ってる、いつも教会行くといつも同じこと話してるからね、なんかつまんねえよとかなって言ってましたね。うん、でいやそれでですね、いやこういうことやったらね、もっと良くなる、クオリティが高くなるんじゃないかと、でこういうふうになるんだけど、それやった時点で無益になります。イエス様が全く関係のない存在になってしまいます、うん、で恵みから落ちてしまいますですね。 All or nothing で、キリストにあってということがすごく短い言葉、英語だったら in だけです、 in、 in ですよ、中学校の勉強で習ったでしょ、前置詞 in、 in だけで、ギリシャ語だって en って言うんですけど、それだけですよ、これが全てなんです。この関係が全てなんです。全てのうちに全て、なんだっけ、そうですね、全ての全てなんですね、はい、でそれでこの本当にその中にあって、初めて恵みがあって、で恵みというのは0点の私たちを100点にするんです、ね、20点だって思わないでください。20点だと思う人は0点なんです。ですか？0点なのに100点もらったんです。それやばくない？やばいんです。 それが神の恵みなんです、ね、愛なんですよ。何にもできない子供見てどうですか。愛してるでしょ。赤ちゃん見てみんな愛してるでしょ。親は特に信じていきましょう。お祈りします。一言簡単にお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当にあなたがこのようにして私たちに素晴らしい恵みを与えてくださいました。これから聖餐に預かります。どうぞ、共にいてください。癒しが必要な人に癒しを与えてくださいますように、イエス様の皆によってお祈りします。アメン。